ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、ただいまですね、車を止めた中で電話で喋っているスノーですが、今日は、インタビューに行ってきました。
はい、
はい、ということで、
はい、今回ちょっと急遽、スノーさんに携帯でつないでもらって、はい、首都高上ですか？
いやいや、あの一般道です。
あ、一般道ですか、はい、車の中から、前撮りを収録しようとちょっと急遽連絡させてもらった次第なんですが、十字さんの、インタビューをソメイユさんの方で撮りまして、ちょっとボイスレコーダーの容量的にもなくなっているのでちょっと一回帰宅しまして、はい、スノーさんに携帯をつないで今お話をしている状況です。
はい、
はい、よかったですね、十字さんインタビュー、
ね、
面白い、
とても、いろんなお話を、面白いお話が、やっぱり人生経験がこう、非常にある方なので、いろんな立場の、いろんなお話をしていただいて、
う
ん、
そうですね。はい、かなりいろんなお話を聞けて、キリがないというか、いくらでもお話をしていたかったというような感じだったので、まあ、この後、インタビューの方をお聞きいただくんですが、実はですね、収録を終わらした後も、インタビューを撮ったのと同じぐらいの、時間をお話をさせてもらいまして、その一部もまた、来週にでも、全部という感じではないんですけど、部分的にお届けできればと思います。はい、ただ、はい、まあ、今回は通常にインタビューさせてもらった部分を、お届けして、今日は特別版というか、インタビューを流して終わりになりますので、はい、最後シャッター音が聞こえたら、今日の配信は終わりということになります。
はい、
はい、これからどれぐらいで自宅に、
まあ、すみません、これから晩飯食ってとかいう感じなので。
ああ、そうなんですね。
遅くなります。まあ、いつものように半日ずれているスノーなので、
はい、
はい、撮ったことないんですけど、
はい、
はい、
帰りは気をつけて帰ってください。
はい、
はい、ということで、十字架和子さんの、インタビューをお聞きください。
はい、
数多くのギャラリーが集まるアートの街銀座、6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか？お電話は 03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
いつもこの番組でおなじみのドゥミソメイユさんにお邪魔しています。
はい、
はい、なぜお邪魔しているかと言いますと、今、写真展をやっています十字架和子さんの、写真展を取り上げるということで、インタビューをお願いしました。十字さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ですね、まあ、最初に十字さんの、紹介を本当は僕がしなきゃいけないんですけど、すみません、あまり、 今回はとにかく初めて、会うものですからあまり存じないものですからちょっと十字さん自身に大変申し訳ないんですけれども、まあ、今までの活動ですね写真の活動についてざっとお話ししていただければと思いますけれども、はい、とりあえず最初の写真っていうのはどういう形で始められたんでしょうか。その写真活動
インドですね。
あ、はい
はい、最初はインドの写真を、それを写真家の人に見てもらって、はい、そうですね、インドが最初ですね。
あ、はい、
そう、まあ、雑誌に、雑誌社に申し込んだり、
はい、
フリーランスですから、
はい、
うん、いろんな雑誌社に申し込んだり、編集の人に見てもらったり、カメラの人に見てもらったりっていうふうに、はい、はい、取り上げられたのはインドじゃなかったんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、パキスタンの北西辺境州、
ああ、はいはい、うん、北西辺境州の顔ってい
うので、アフガニスタンに接してる、はい、地域 で、たまたま、まあ、私が、行っていた時87年、
はいはい、
まだアフガン戦争が終わってない時だったの、
はい、
はい、まだアフガニスタンとソ連が、
ソ連ですよね、ソ連ですね、はい、
まだ戦争していた時期だった。でたまたま偶然、そのアフガン戦争の時に、国連だとか国際赤十字で働いてる人と縁があって知り合って、でまたそれもたまたま、その当時の難民キャンプの人たちや、はい、その司令官だとか、はい、コマンダーですよね、アフガニスタンの彼らを紹介されたりして、
はあ、
で、まあ、少しずつ少しずついろんなことを知る羽目になって、
はい、
最初から意図したわけではないんだけど、なんとなく関わっていたんですね。
あ、そうなんですか。
で一旦ちょっと関わると、はい、終わりというわけにもいかなくて、
あ、
結局毎年毎年通うこと
になりました、
はい
はい、うん、その最初インドがっていうのは、
取り上げられたのは、国営局っていうのは、それは正確じゃないですね、まあ、ちょこっとした月刊誌や雑誌に載せられたのはインドの写真です、
はいはい、
ただその単発っていうんですか、
はい、
特集、はい、インドの特集、カトマンドの特集とか、はい、して、まあ、記事と、写真と、
はいはい、
両方
で、
載せてもらって掲載を
して、そうすると写真っていうよりはその、なんて言うんでしょう、ルポルタージュっていう形での発表だったということなんですか。
そうですね、延々とそうでした、ね、
あ、
私自身は写真が主なんですけど、
はい、
で、その頃確かね、80年代はね、
はい、
昔は写真誰々文誰々っていう形が多かったんですよ、うん、
はい、あ、はいはい、
ところがだんだん雑誌社の人たちは写真を撮った人と、その取材をした人と同一、写真家の文章、
はいはい、
写真家が文章を書いて写真を撮ると大石芳乃さんとか、広川隆一さんといいますので、
はい、
ああいったのが主っていうか、
はい、
そういうのを好んだんですよね、
はい、
だから文章はもうすっごい苦手でしたから、経験もなかったし、はい、漢字も書けないし、どうにもならないという状態だったので、
はい、
まあ、取材日誌はつけるようになったんですね、
はい、
でとにかく、見る人はプロだから、
写
真のプロだから大丈夫ですよ、直してあげますから、
はい、
言われて、
はい、
書き出したんだけど、もう見てびっくりで、みんな本当に書けないですね、
あ、そうだ
ね、あの状態だったんです。そう、はい、しても、なんだろう、ジャーナリスト、報道写真家、
はい、
っていう人を、報道写真家って、写真も撮りますけど、
うん、
文章能力もあるじゃないですか、
うん、はい、
そういった畑の人間じゃないんで、すごくこう、ね、例 私の文章は抽象的で、うん、なんか曖昧もことした一体何を言いたいんだろうみたいなのが結構多いんですよね、うん、で今回の写真展に関しても、はい、コメントを、
はい、
ギャラリーの方から文田さんが考えたんで、はい、書いてくださいなんて、うん、言われて、
はい、
まあ、とりあえず困ったって言っても、できないものはできないんだから、そういう日に書くしかないと思って、しかも手書きで、
はい、
パソコンも何もやってないので、まあ、書いたんですけど、うん、出だしは本当にドトールの窓から桜を見てたらウズベキスタンがどうのこうのなんて始まりだからすでにカットされましたね。そのくらいなんかそれと何の関係があるのっていうぐらい、うん、私の中ではすごくあるんです
よ。なるほどね。
だからやっぱりね、文字で表現するものじゃないんで、写真は、
はい、
うん、はい、だから極端に言えばね、キャプションもいらないって思った時期もあったんですよ、
はいはいはい、
あの写真展をやるときにね、はい、そんなものもいらないなって思った時期もあったんだけど、見る側にしてみたら不親切、
うん、
多分私の作品、写真を見た人が、ね、もし興味を持ってくれたら、はい、ここはどこなんだろう、ここはなんか、学校行ってるのかなとか、おじさん何してるんだろうとか、そういう意味ではあまりにも、ね、
うん、
思い上がってるっていうか、ね、不親切ですよね、それで最低限のキャプションを入れるようにしたんです
けど、はい、
仕事のと最初その写真活動を始めた時は、本当に文章大変でした、延々と書かなきゃいけない、例えば難民キャンプの取材だの、カンボジアの医療活動の取材だの、したとしても、そこに数字が出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
例えばその国の政府が言う数字と、国際機関が言う数字と、また別の相手国が言う数字っていうのはすごい違うんですけど、その違いっていうのはもう本当に平気で何万の違いが出てくるから、どれを信用していいのかとか、必ずしも国連が正確だとも、必ずしもその国の政府が正確だとは言えないじゃないですか、そこら辺がすごく大変でしたね。自分でまあ、いろんなところや人に会って聞いて、その中で私自身がこれだと思うのを入れましたけど、
はい、すみません、今のお話ですと、そう、ここに行こうって言ってこう撮っているだけではなくて、そのお仕事的なものもあって、こうとにかくいろんなところに次から次へと行かれてたっていう感じがするんですけれども、発表とそのお仕事っていう順番みたいのっていうのはどうされてたんですか。とりあえず会ったら発表っていう感じでされてたような感じなんですかね。すいません、こういう写真集にまとめるにあたってっていう話なんですけど、まあ、こういう活動と、その今ジュージさんがおっしゃられてた撮影の仕事っていうのは、ちょっと僕の感じからすると結構離れてる感じがするので。
そうですね、全然違います。例えばもしジャーナリストだったら、どっか何か事件が上がったら、あるところに行くわけですよね、例えばどっかで戦争起こったら、さっとこう
行きますよね。
そういうんじゃないです、私はやっぱり縁ですね。
あ、
そこに縁があったら、そこで、写真を撮って、そうですね、やっぱり縁があったところですね、でその例えば一つどこかで、例えばカンボジアならカンボジアで、カンボジアのカンタホバ病院という無料病院の医師と縁があったと、で縁があったところで、そこで取材が始まって、でもう一度また訪ねると、でその後どうなったかと見ていく、私が意図したものじゃなくて、でそれが一つの形でまとまって、でなんとかこれを知ってもらいたいっていう気持ちが出てきますよね。そうすると雑誌社に持って行きます。
あ、
でそうするとそこの雑誌社の中で、これはちょっとって言われるところもあるし、なんとか載せてくれるところもあるし、まちまちですね。
いや、そのざっと今まで行かれた地方とか国っていうのを列挙していただけると、 これを聞いてる人はなんとなくイメージがつくと思うんですけれども、
はい、
どんな感じですか。あの川切りはインドっていう話でしたけれども、
インドですね、
はい、その後
で、でその後やっぱりいろんなアジアが多いですよね。あ、はい、うん、
逆に行かれてない方がところがの方が少ない感じです。
そんなことない、
あ、そうです、
そんなことないです、うん、あ、そうです、あのそれはないです、
あ、
うん、でまああのパキスタン、
はい、
はい、イラン、
ええ、
はい、トルコ、
うん、
はい、アジアだと、まあ、東南アジアだと、
ええ、
アジア東の方だと、カンボジア、
はい、
ラオス、お、はい、ビルマ、
はい、
とかそういう感じですね、はい、あとまあアメリカだとニューヨーク、
ああ、はい、
あのヨーロッパは住んでた時期があったんで、
はい、
あ、そうなんですか。
あと仕事で行った国もありますし、
はい、その中であの写真集としてまとめていらっしゃるのは、今のところどのぐらいあるんですか、
ね、インドと中国、あ、それから、はい、国政変更集です、
はい、あ、はい、
はい、
この3冊、
はい、
あ、そうなんですか。
国政変更集はちょっとね、売り切れてないんですけど、
はい、はい、あのインターネットではあのこう紹介されてて、
うん、多分
中、アマゾンとかだとあの中古でこう探せますみたいなのがありましたけどね。要は出品なん
か、あ、はいはいはい、
だから、
中古
でしか、だから、うん、まあ、古本屋を探すようなもの
が、まあ、インターネット上でできるっていう、
それでしかないみたいな感じです、
うん、ここ、まあ、かなりの数行かれてるんですけど、やっぱりどこもこう何か縁があって誰かを訪ねていくっていうような形、
ね、まあ、誰かを訪ねてって、誰かを訪ねてっていうよりも、
はい、
自分が行きたかった っていう
か、はい、はい、はい、
だから、うん、あの例えば南米とかね、
はい、
全然行ってないんですけど、セアニアとか、
はい、
はい、
あの行きたいっていうやっぱりね気持ちがないから、
うん、
行ったらね、はい、もしかしたらすごい面白いかもしれない、私自身行ったことないんで、
はい、
ちょっとわからないです、
はい、あのじゃあ今回 の, そ の, このウズベキスタンは何かどういう縁があって、
前から行きたかったんです
け
ど、中央アジア
とか、はい、
うん、
でたまたま去年、うん、あの友人があの、はい、イランに行く予定だった友人が行けなくなっちゃって、なんかあの情勢 国の情勢なんですよ、
はいはいはい、
それであの中央アジアだったらあのウズベキスタンだったら行く、一緒に
話
しの、
はい、
でも、うん、チケット代によると
か、
まあ、探したら結構安くて、
はい、あって
、でしかもダイレクトに今や飛んでるっていうシーンないから、
あ、チケットが、はいはい、
で前から行きたかったから、あ、行ってみようかなと思って、
あ、うん、そうなんです、
うん、よかったです、
はい、
その惹かれたいと思ったその惹かれた点っていうのはどういうところ、
行く前に、
はい、その以前から惹かれたいと思われてたのは、
うんうんうん、ね、やっぱりあのすごい単純ですけど響きかな、
あの、はい、
フォーカサスっていう、
あ、はいはいはい、はい、
あ、なるほど、
あとどうしてもあの私の中のイメージで捉えどころがなかった元のソ連ですよね、
はい、はい、
うん、
で、こうでもね、とにかく中央アジアっていうぐらいだからアジアのど真ん中なわけでしょ、
は
い、でもイスラムでもありながら社会主義共産圏でもありながら、
はい、
で、ね、モンゴロイドの風でもありながらっていう非常に一体全体でどういう、
うん、
何なんだろう、コーカサス地方っていう、
うん、
なんか憧れみたいなの
が
ありました、
はい、
うん、行ってみたいな、
あのまあ、ちょっと写真の今回の展示の内容になるんですけど、まあ、今おっしゃったその憧れっていうのは、うん、あの写真を撮ってみてこう合致するものでした、それともあれ裏切られたみたいなところとかありました、
うん、 こんなとこだろうなっていうイメージが全くなかったんで、裏切られたっていうのはなかったですね。オズベキスタンはこういうとこなんだろうなっていうイメージはなかったので、裏切られたっていうのは特になかったですけど、ただ表紙抜けするほど緊張感がなかった
です。そうなんですか。
えっていうぐらい、すごく頑張っていったんだけど、
はい、
物取られないようにしたみたいな感じでね、行ったんですけど、何のことはない。
はい、
ちょっとこんな、こんな国あるのねって。
あ、そうですか。
なんて言ったらいいのか。
はい。
なんとも、何なんだろう。不思議な感じでしたね。
はい。
ゲーマーとかのどかとかそういった、
私はね、やっぱりたかが5週間しかいなかった外国人ですから、ここは本当に平和なのかのどかなのか、もう一本みんなね、たかが緩んでるのかわからないですけど、ね、実際のところは見えてこないですけど、緊張感なかったですね。
そうですか。へー、
全くないってわけじゃないですけど、
はい、
なかったです。普段もやっぱりね、壊れた家の跡とか、爆撃されたような、
はい、
1枚写真入れてますけど、跡とかはあるんですよ、はい、そうすると、これ何の暴動だったのかなとか、確か何年か前にアンディジャンで暴動が起こったって言ってたなとか、このすぐ下はタジキスタンで北部同盟の、ね、あのテロリストの人間くんぬんでた、情報があるじゃないですか、
はい、
文字がされたとか、
ね、そうですね、
そういうものがふっとこう、かすめるんだけど、でも、かすめるんだけれど、こういまいちその実感も湧かない、
はい、
でも実際英語を話せる子とかいたんで、その子たちのお母さんとか、たまたまね、運がよく、そういう子たちの母親に会ったり招待されたり、すげえ有名な民族ですので、
そうなんですか。
あったりして話を聞いたら、やっぱりウズベキスタンを抱えている問題っていうのを、まあ、今ここでだと、ね、言ってもしょうがないですけれど、そういうものをいろいろ聞かされて、そのイスラムの保守性だとか、やっぱり何ヶ月もな、1年間も給料もらってないとか、いろんな意味でやっぱりこう、ソ連から、ね、独立したばかりの新しい国、これから国づくりしていかなきゃいけないとか、そういう立場とか、家計、お金の価値がもう全くなくなって、死ぬ日ですか、紙切れのような状態になってしまったりとか、いろんな問題を抱えていると思います、はい、これだけの天然資源とか、豊かな国ですから、ありながら、実際のウズベキ人、一般の人にじゃあそれが、ね、回ってるかというと、防衛があるかというと、全くなかったり、そういうのも見えてきたりしますよね。ウズベキスタンの経済ですよね。それが政治的な、側面からかなりこう左右されているっていう。ずっと、周りに大国が控えてるっていう、その立地条件、中国、ロシア、下はアフガニスタンですけど、こっち側はインド、そういう、大国に囲まれた中央アジアの豊かな国の抱える、悩みも感じますよね。
そうです。ちょっと写真、僕自身もすごい気になった写真もあるんですけど、ジュジさん自身がちょっとこれは面白かったよっていう写真があれば、その撮影秘話みたいのを聞かせていただければ、まあ、全体的なものでもいいですし、
どの写真も、そうなんですけど、ウズベキスタンって100 もてなし好きで有名らしいんです
けど、そうなん
です。でそもそも中央アジアの人自体が人をもてなすのが、うん、大好き、まあ、楽しいんでしょうね、自分たちもね、うんうん、だからここはもう特にあのその中でも特にあのもてなし好きなんです
けど、
だからどの人にも もてなされるわけですよね。へ、そういう、例えばこの、なんかロシア人みたいな顔のおじさん、
はい、
フォトアパート、
はい、
のカメラマンのおじさんらしいです、でこの人はあのロシア教会の人なんですけど、はい、でいつも、まあ、私と友人が、
はい、
焼き鳥ケバブ、
はいはい
はい、でビール飲みに行く店にいるんですよ、で写真撮ってあの宿に持ってきてくれたりとか、で毎日毎日来て写真撮ってくれるんです。言葉全然通じないんです。
ああ言葉全然通じないんですか。
通じないんですよ。である日もうとにかくこの人のいる教会に行くことになって、でまあ、行ったんですけど、で教会に行ってなんか知らないけどお祈りもしてきたんですけど、なんでお祈りしなきゃいけないのか分かんないんだけどしてきたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、まあ、とりあえず言われるがままに、
はい、
で彼は一生懸命説明してくれるんだけど、一人あの若いまだ子供みたいな女の子で話せる子がいて、その子を呼んで、通訳させるんだけど全然話が全然通じないのね。で、うん、でそういうなんかねこう不思議な感じで、その、このおじさんの写真を撮ったこのお店によく行ってたんですけど、
ああそれが
焼いてるおじさんも出てきますけど、はい、でそこの夜にいよいよ、まあ、私たちもね、残り短くなって帰らなきゃいけないから、この土地を、
はい、
このファルナナっていうところで、2、3日前に、なんか知らないけどこのカメラマンと、それからそのついでになんだそこの、焼き鳥屋で働いてる、あのウズベキスタンのネトです、お姉さんも一緒にテレビに座っちゃって、であと日本語を習ってるという、その女の人も2人来て、その2人もまた友人を連れてきて、その友人がタジキスタンの子だったり、でもう一人のなんかいとこだから、いとこだから、全然関係ないんですよ、すごく盛り上がってるんですよね。全然言葉通じてないんですよ。すっごく盛り上がってるんですよ。これは痛いな
って。
そのくらい、なんというか、もうありえないですよね。
あの
一生懸命、はい、私の友人たちも、ね、こう説明するわけですよ、日本語とか英語とかいろいろ混ぜて、もう誰も分かってないんですよ。みんなも真剣に聞いてですよ。ってこう聞くわけで、私もそうそうそうって言ってんだけど誰も分かってないんですよ。そういう感じでしたね。ありえないですよね。まあ、でもそれでもまあいいのかなって、楽しかったんだから、ね、
あのまあ今の話ですとすごくこう撮りやす、まあ写真的には撮りやすいっていう感じですけど、逆に写真的に撮りにくい国なんかもあったんじゃないかとは思うんですが、そういうところで撮影っていうのは、あの何か何て言うんでしょうね、
イスラムの国はね、取りにくいですね、やっぱりね、特に女性、まあ、あのみんな取られたバリアなんだけどね、本当はね、すっごく取られたバリアなんだけど、割とあの特に女性は、こう覆ってるから、男の人はね、取られたバリアですね、別にこうモスク通ってるのに、遠くにいるのにこうプリント見たらね、あれはいいんですけど、全く例えばこういうものを撮ってて、このお店の遠くに人がいたらしますよね、ちゃんとポーズ撮ってたわかります。
わかります
。すごいね、撮られたが嫌なんですよ。
そうなんですか。
なんでもうす ごいこう、うん、カメラを意識して気取ってるっていうのは結構奥の方にも
あった
りしますね、うん、あのそうじゃイスラムの女性とか、あとやっぱりね、例えばあのお葬式の行列とかね、
はいはいはい、
なんかお葬式があったらやっぱりもうちょっと面白いフォトジェニックな人混みがあったりしますよ ね、そういう時は、うん、なかなかね、あの撮れないし撮るっていう気分も湧いてこないっていうのもありますね。
なるほど。やっぱりまあ一観光客で思わず写真を撮ってしまっちゃうような日本人っているじゃない、いますよね、うん、やっぱりそういう人はやっぱりこう何撮ってるんだって話にやっぱり なってしまうこともあるってことですかね。その
明らかに嫌がってるっていうのはやっぱり、分かるでしょ。
ああ、
分かります。そういうの見たことあります。
あ、そうですか。
だって顔がもう全然もう嫌がってるのにバチバチ撮ってるわけでしょ、
なるほど、
こともあるわけでしょ、うんうんうん、そうするとそれは、まあ、撮ってる人は夢中だからわからないのかな、でも分かりますよ、
嫌
がってるっていうのは分かります、
そ
したらやっぱり、ね、
そうですね、
私が逆の立場だったら嫌だろうなと思うので、よっぽどちゃんと、はい、あのジェスチャーで、しっかり、あの至近距離でこのくらいの距離で撮るんでしたね、
ジェスチャーでもいいんですね、あの
そうそう
言葉が
分かりますよ、カメラを、ね、持ってるカメラ向けて、フォトとか言ってカーなんてやったら
OK なら
分かります、分かりますね、こう、それは分かりますから
、なるほどね、
それは、誰でも分かるんじゃないですか、
まあ、そういう風に気遣いをするかどうかっていうことですよね、撮影する側がね。
そうですね、だから、そんなのいちいち捨てられないと思った人は、まあ、しないんでしょうし、気になる人はやっぱりそれ撮れないし、撮ったとしてもいい写真で撮れないんじゃないですか、まあ、そんなに気になりながら、
そうです
ね、撮ってるんじゃ、
はい、わかりました。いや、まあ、そういう話を今聞いたら僕時々なんですけど、その、まあ、写真の添削だりコンテストみたいなことの仕事があって、やっぱり撮影ツアーみたいな最近かなりそういう辺境なところに、まあ辺境って言ったら悪いんですけど、日本から見てね、
今ね
珍しいところにいっぱい行きますから、
文化の奥地までツアーで行くっていうのが、
ちょっとなんていうんでしょう、まあ、昔からあの日本人ってこう漫画とかで揶揄されてますけど、メガネかけてカメラ下げてるっていうのがアジアでも言われたら嫌だなっていうのが一つあります。
でも
実際すごいですよ。あ、や
っぱりそうですよね。まず写真撮ってます。
いや、でも僕もまず写真撮ってるんですけど、
まず写真撮ってます。
そうですね、なるほど。いや、今ちょっと実は僕が気になってた写真、まさにそのカメラマンの写真だったので、それはすごく素敵な写真で、
ね、
いい感じですよね。
結局ね、こういうふうに近く、目の前で撮る写真、結局自分の好きな人撮ってるんですよね。
あ、なるほど。
自分がいいと思ってる人を、
なるほど、
このなんかプンとしたマントみたいなおじさんとか、なんか結構自分が可愛いなとかちょっと思ってるんですよね。なかなかね、パッとこううまくいくときとね、そうやって撮れないときもあるんですよね。やっぱり撮っていいってこう、本当は撮りたかったんだけど、なんかそれをなんか切り出せないで終わっちゃった。
あ、そうですか。
基本的には相手とのこう OK というか、
あ、撮ってます。
撮ってます。
この機会もフリーになったらちょっとね。
そうですね。撮らないわけに話してるか、
娘さんの人だからね、撮られ好きだから OK だとは思うけど、撮ります、まあ、遠くのねストリートショットとかは別にそれはね、自由に楽しみながら撮りますけど、でも基本的にやっぱり自分がなんか気になっていいなと思って惹かれた人を撮ってるんですね。
はいはい、 あとあの窓の写真とか、はい、ありますけど、あの辺はこう街を歩いていて覗いている上から覗いているところをカメラを向けたらあんな感じっていうことなんですか？
そうですね、これは手とかあれしてないけれど、あそこにボヤとか女の子いますよね、はいはい、自分が歩いてて、でカメ私がまあカメラ持って歩いてるわけですよね、歩いててやっぱりこう、はい、ハワイじゃない、ハワイじゃ言わないけど、ウズベキスタンだから、あでもこんにちはみたいな、
基本
手振ったり挨拶は知ってますから、あそうです、その、まあ、してるところは撮ってないけど、ブイサイン出してるところは撮ってはいない。
あれなんですかね、基本的にこうフレンドリーだっていうのもあるし、あとは日本人が珍しいっていうこともあったりするんですかね。
そうですね、外国人が珍しい、外国人って分かりますからね。はい、うん、
ちょっとね、あの日本あの話は随分違うんですけど、日本にいる外国人の方って日本人ってなんかあんまり話しかけてこないし、下手をすると電車とかでも隣に座らないんだよみたいな話を聞いたりするんですけども、そういう感じは全然ない、
ないですね、
ないですね、
国によっては後ろ座りたがったり、
そうなるほどね、
今日正直ですよね、
今日見て、ああそうか、
わかりやすい、日本人の方が
分
かんない
です、分かんないでしょうかね、
誰じゃないかもしれない、クールなんじゃないですかね、日本人、
ああそう、
都会の人種、
はいはいはい、クールなんですかね、
感じないんじゃないですか、
何民族がいたのか、こういう感じ、狭い感じですかね、
あ
そうなんですかね、
でも人ってね、すぐ順応しますよね、私も旅から帰ってきて、日本に帰ってきて1週間も経ったらそういう風になってますもん、
あそうですか、
家の中に行ったら、もう何も見てない、
あ
全然見てない、
あそうなんですか、
見てないですね、あんまり順応するもんね、一度あの夜なん電車に乗って薬代わりに捕まってて、
はい、
自分の顔映るじゃないですか、
はいはい、
うん、びっくりしました、
あそう
です、高いな私、
あ
そうなんですか、死んでましたね、
あそう、顔が、あなるほど、
ちょっとそれが一番怖いです、
あそうか、
じゃあ他の海外とかに行かれてる時の方がもっとこう意欲的にいろんなものを見ようっていう感じが分かるぐらい、こっちにいる時と違うですかね、
海外にもよりますけどね、うん、例えばあの例えばパリとかロンドンとかニューヨークとか日本と一緒ですよね、変わらないですね、経済大国、ただ楽ですよね、こういうまだそういうあの文明の病気持ってない、楽です、私持ってるじゃないですか、
文明の病気ですね、
みんなも持って
る、あなるほど、
今こうやってインタビューだから、お互いに心を許して、なんかストレートにコミュニケーションを取れてるけれど、
はい、
そうですね、
そうじゃないと思うんですよ、でも例えばちっちゃな田舎の村の小さな田舎だと、もっとリラックスしてると
、
それはどっかよそもんであろうな、もうちょっと分かりやすい、
あそうですね、
ダイレクト、
そういう、そうですね、あの九州とかちょっと四国とか、まあ割と地方に取材に行くことがあるんですけど、僕も
普通に話しかけてる、
そうですね、
普通に話しかけてる、東京でね、なんか電車の横で普通に私に話しかけたらちょっと そういえばね、あの、あれは、初日の日だとか、後半の日だとかな、このギャラリーに来る前に、はい、ベローチェっていう
安
い、
コーヒー屋さん
があるんですよ、はいはいはいはい、でそこにベローチェに寄って、
はい、
コーヒーを飲んで、
はい、
あのドリソメイユにギャラリーに来たんですけど、はいはい、ちょっと、20分の時間あったんで、それで。 搬入の日だ、搬入の日で荷物を上に持っていくの面倒だなと思ったら、そのベロちゃんに置いてっていいですよ、見てますかって言われて、はい、1階に置いて、はい、2階が喫煙スペースだったので、はい、2階に行って、はい、タバコを吸ってたんですよ、はい、ポケットちょっと時間があったので、はい、そしてコーヒー飲んでたら、はい、その一つ席を置いて隣に、はい、清掃の仕事をしてるね、おばさんが座ってたんですよ、うんうん、それは後からそう言ったから分かったんですけど、そのおばさんがこう、なんとなく話しかけたんですよ、はい、全くね、もうタバコをすることにこんなに、もうそのうちタバコなんか吸っちゃったら捕まるようになるって言い出したわけですよ。はいはい、で、へっと思って、本当そうですよね。全く肩身が狭くなっちゃって、コカ・コーラやハンバーグは平気で売ってるのになんでタバコ売ったと思うかしらねなんて言ったら、そのまさか後期高齢者の話を始めて、で、私はもうその年金がどうのこうのね、こういう暮らしはすごくプライベートなことなんですので、それを話し始めて、でふんふんと聞いてて、で思わずこっちも、あ、私はまだだけど、でも今57歳だから3年後だったらもうそんなもんないですよねとか普通に話してるんですよ、ね、でその清掃のおばさんもちょっと年配で、そのおばさんは仕事があるから先に帰って、はい、うん、私もそんなと出たんですけど、なんかその日一日気分良かったですね。銀座のど真ん中で、全く普通に、はい、私がウズベキスタンで誰かと話すように話したんです。めったにないことでしょ。そういうことって、それが、やっぱりね、文明社会の病気ってのは私たちも持ってるけど、本質的には同じなんだなって、
なるほどね、分かりました。
国がどこであろうと、すごいね、はい、一日気分良かったですよ、はい、もうそのおばさん
なるほど、ね、まあ、そういうところがこうこの写真の中にこう流れてるっていうことなんですね、きっとね。そういう体験が、
そういう楽しさがね、
でもなんかみんな表情がすごく穏やかで、
まあ、いろいろ話をたくさん聞けば聞くほど聞きたいんですけど、ちょっと話は、まあ、この番組ってこうリスナーが限定されてないので、本当に全く写真は知らないっていう人からある程度経験ある人までいらっしゃると思うので、ちょっとジュジさんの写真体験の原点っていうんですかね、その、まあ、初めてカメラを使った話とか、あるいは写真を写真として意識したような、まあ、出来事っていうのをお聞かせ願えればと思うんですけれども。
写真体験、
難しいですか。
撮り始めたきっかけとかは、
私の周りにフリーランスのカメラマンが比較的何人かいたっていう、
はい、お仕事上何かそういう形、
単なるロンドンでサラガイしてたんですけど、
そうなんですか。
関係もないんですけど、はいはいはい、自分の周りにいたのがフリーランスのカメラマンで、あとカメラマンのアシスタントもこの前でしたことあったから、別にカメラの仕事じゃないんですけど、その人が、母子家庭でベビーシッター頼まれただけとか、そんなもんで、まあ、見ていてすごく行動的、カメラマンっていうのは動く仕事っていうのになんか惹かれたかな。四角いキャンバスの中でずっとこう自分の内面を描くとか、じゃないでしょう、相手が会って初めて成り立つ、しかも自分から動かなきゃいけない、写真撮れないじゃないですか、じっとしてそういうの中で今死んでてくるわけじゃない、それが、好きだったっていうのがあります。
それはすいません、何年ぐらいの話なんですか、ロンドンでサラハライの話は。
30歳前後。
あ、そうなんです。
30歳前後ですね、
はいはいはい、
ぐらい。
おお、 じゃあその後からスタートっていうことなんですか。
30ぐらいですね。あ、そうなんですね。そういう、うん、あとやっぱり一つのものを撮っても、うんうん、誰が撮ったかで全然違う写真になるじゃないですか。
はいはいはいはい、
写真ってね、どう見たかで決まるじゃないですか、うん、
はい、
10人撮ったら10人撮られて、私の目線がその作品に出る、
うん、
でしかももうね、例えば125分の1秒の世界、一瞬で決まるわけじゃないですか、
うん、
でそんなにこう粘土練るとかこう、
うん、
もういらないじゃないですか、一瞬で
回
る
ってい
う、そのなんか瞬間が魅力的だったっていうのは、うん、あります。まず自分が動くっていうことと、で何よりも魅力的だったのは、そのもちろん写真を自分の内に中にあるイマジネーションみたいなのはすごく重要なんですけれども、はい、私が撮っていた写真は相手がいなきゃ成り立たない、
うん、
絶対に、
うん、
例えばこの人がここにいなかったら、うん、作品はできないわけです、
うん、
なんて言ったらいいのかな、うん、こういうなんか、ね、あのおじさんがヨーグルトを奢ってくれなかったらこの写真はなかったって言ったのは私ですけれど、
はい、
この人がいるからこの作品ができたんであって、
うんうん
うん、うん、やっぱり、そこがすごくね魅力的でしたね、写真は相手が、
うん、
撮られる側があって成立するもので、
うん、
でしかもその、撮られる側の人やものがどんな写真よりもフォトジェニックだっていうことが魅力的でした。私の写真は二の次なんですよ。彼らがフォトジェニックなんです。だから作品が生まれる、
うん、
っていうことが、まあ、それをどう撮るかで決まるんですけど、
うんうんうん、
だから極端に言えば写真なんてたかが紙切れでしょ、一世から燃えるのが本当に極端に言えば、
うんうんうん、
それほどのね大層なものじゃないんですよ、
うん、
ただ撮られた側がいかに、
うん、
例えばこのモスクにしちゃって人にしたって、うん、もっともっとこう芸術的でフォトジェニックで魅力あるものだと思うんですよ、うん、だから私自身がここまでしか出せてないけど、それをね、どこまで私がその対象物の魅力を作れるかみたいな面白かったですね、
うん、
あとやっぱり行動的っていうのが好きだったです。
あ、そうなんですね、
うん、あ、もちろんね、暗室で自分で焼きますけどね、
うん、
とにかくも
う、
相手があってその相手の魅力をこう引き出すところっていうのもあると思うんですけど、それが思うようにいかなかった時とか、こうそれが立て続いちゃうとか、こうなんていうんでしょう、壁というか、そういう時期ってありました。
分かってないんだなっていう時ですよね。私が分かってないんですよね。
あ、相手のこと。
そうそう、
ああ、はいはいはい、そういう時っていうのはやっぱこの相手のことを知ろうっていうふうに次のステップとしては進むんです。
そうですね、
うん、
そうですね、気に入ってるわけですからね、何とか撮りたいんですよね、
うんうん、
でも出てこないっていうのはやっぱり分かってないんですね、
うん、
そういう時
に、うん、
そうですね、
うん、
それは
あった、うん、これどうだって見せるというよりはこの人の魅力を見てくださいっていう感じなんですね。
まさにそうです。私の写真が、うん、まあ、いい悪い、まあ、それはね、まあ、他人が決めればいいんだけど、
うん、
でもここに写ってるこの人たちは、うん、この写真よりもはるかに魅力的です。それはもう間違いない、
うん、
間違いないです。
それ
は私が撮ったから、まあ、こういう感じにはなりましたけど、
うん、
もし機械さんだと誰でもいいや、撮る人が撮ったら、
はい、
もっとこういろんな方に撮ると思う、うん、一人の人間の顔っていうのは、うん、ね、なんか、うん、もういつもの表情じゃないかなと思う、
うんうん、
だからよくね、子供の、子供と写 で、あのよく言われてることだけど、うん、あの、こういう赤ちゃん、はい、赤ちゃんの写真はもう母親より母親がその赤ちゃんを撮る写真、母親より、はい、母親の撮る写真を超えられない、あれは当たってると思います。絶対当たってると思う。こんな至近距離ですよ、こんな至近距離でおっぱい上げてるわけですよ、24時間、はい、撮れるわけでもないと思います
。でやっぱりその被写体を一番うまく撮れるのは、その被写体をよく一番知ってる人が一番うまく撮れるだろうという。
そのアシスタントみたいのを始めてっていう話ですけど、その技術的なことみたいのはこうもう独学でされたん
ですか？
そうですか。暗室なんかもまあそのあれですか、本を読んだりとかそういう感じですね。
そうですね、あの素人でもできる暗室みたいな、
ね、そうなんです
か、
あ、そう、
あと貸し暗室に買ったりして、
はい、
やっぱり一番魅力的な被写体って人ですか？
そうですね、やっぱり生き物がね、魅力的ですね。
生き物、はい、はい、
やっぱりその、まあ、話してとか見た目で惹かれ、こうすごい興味を惹かれた人っていうことだったんですけど、やっぱそれはもう見た目とかもあるんですか？
そうですね、
あ、そうなんですか。
目についてわけじゃない、
調律があれで、あーって
好みもあるけれど、やっぱ顔に出ますよね、
はい、まあ、僕自身は実はあまり写真家がに造形深くないんですけれども、こういうことをやっていながらあれなんですけど、ジュージさんはこう他の写真家の作品を見たりとか、まあ、研究をしたりとか影響を受けたりっていうそういうことはありました？
あります。あ、そう、見るのすごい好きです。
はい、なるほどですね。
で私自身はデジカメなんか、デジカメとかも全然いじれないし、もうさっぱり分かんない世界なんだけど、あの若い子のデジカメを使った、はいはい、ユニークな写真とか見るのすごい好きだし、動物写真とか、はい、こういうのも見に行ったりとか、ユニークが好きです。あと、ドキュメンタリー写真、
はいはいはい、
そういうのも見に行ったりとか、見るのは割と好きですね。あと油絵だとか彫刻だとか、写真だけじゃなく、
あ、そうです、
結構好きです。で好きな写真家とかもいますし、
ちょっとリスナーさんがどんな写真が好きか分かんないんですけれども、推薦があれば、ジュージさんの推薦はこんな写真家ですとか、そういうのを具体的に挙げていただければ。
セバスチャン・サルバ
ド、そうじゃないかと、
大好きです、
はい、
全く違うんですけど、
なるほど、
ベッソンとか、
い
いです、
はい、
サルベッソン好きですね。
ベッソンと、
あ、
いや実はサルバドさんが好きじゃないんですかって聞こうと思ってたん
ですけど、
なんか雰囲気が若干あるので、そうですね、まあ、
あと木村伊兵衛
は、はいはいはい、
良い写真家で、
はい、
私も
そ
れにしたんですけど、あの人もなんかすごくね、
そうですね、
肩の力なんで、
はい、
好きです。
そう、なんとなくブレッソン と、木村伊兵衛さんって、まあ、割と似たような感じが、スタイルが似てる感じがします。
疲れなくて
疲れない、で、まあ、今デジタルはよくわからないという話をされたんですけど、今特に、まあ、僕自身も一応モノクロもやりつつ、デジタルにもやりつつなんですが、モノクロがだんだんこうさっきのタバコの話じゃないですけど、フィルムって肩身が狭くなりつつありますけど、 こら辺は例えば、日本でだと結構厳しいんですけど、こういう偏、まあ、偏見と言いますかね、こういうところの写真家さんなんかどう、どんな感じなんでしょうね。まだフィルムを使っている感じ
です。あ、でもね、デジカメ持ってるんじゃないかな。
あ、そう。
みんな。
ああ、
はい。携帯持ってたから
ね。あ、そっか。そうですね。
E メールとか。
ああ、それこそ文明の病気なんでしょうか。
そういうそのフィルムだとか現像機だとかっていうのは日本に帰られてから現像したりとか、
そうです、
そうです、
うん、
と現像機とか印画紙とかっていうのはこっち日本で購入されて、
はい、はい、
手に入りづらくなってきてるとか、
うん、来てますね、うん、一度ねラオスかどうかで、
はい、
もう現像に出したことあるんですよ。
はい、
でも二度と出せ
ないと思って、品
質が悪かった。大変なことになって、でもうネガですから、ネガフィルムがダメになったらもうダメです
よ。そうですよね。
あれはね、失敗した。
そうなんですか。
ネパールでもそういうことありましたね。手に繊維1本入ってて。
ああ、そうなんですか。
もう、きしょーと思ったけど、もう文句つけようもないけど。日本だったらもうそれ持ってって、うん、どうしてくれるんですかって言ったら、フィルムなんか1段くらい切れそうじゃないですか、申し訳ないですって言って、ね、はいはい、絶対切れないからね。
なるほど。
それ以来、やめました。
そのだいぶ環境というか、その入手しづらくなってきて、うん、デジタルへ移行するとかいうことは、
うん、今のところは特に考えてないですけど、
それは銀塩の方が魅力的な部分がある、
うん、デジタルの写真の良さが全然まだ分かってないんだろうね、まだやったこともないんで、ただこういうね、銀塩の写真が好きです、
うん、まあそうですね、
印画紙とかね、現像の仕方によって、
うん、
質感変えれたり、
うん、
できるんで、
うん、
今でもね、それは好きですけど、
うん、失礼ですけど、これはもう全部ご自分のプリントを、
ね、そうですね、
はい、
フィルム現像して、
はい、ね、プリントまで、ね、なんて、あのね、作者がプリントしたものってやっぱり違いますよね。僕もたまに人に頼まれてその作品展のプリントをするっていうことがあって、でもやっぱり、違うよなとか思いながらやるんですけれども、逆にまあその人がどんな思いで撮ったのかとかなかなか汲み取るのも大変だし、
難しいですね、撮った人が一緒に暗室に立ち会わないと、
う
ん、難しいですよね、
ポイント
例えばね、なんて言ったらいいのかな、この何百カット撮っても一コマ一コマで全部意外と覚えてるんですよ、
分か
るで
しょ、
もう時間まで覚えてるんですよ、なんか経験あると思うんですよ、はいはい、そうさ、これこの時夕方だったんだとか、モノクロなんだけど、
そうです、
ね、夕方がめちゃくちゃ赤
なくて、
ね、夕焼けが綺麗だったとか、でただあのマスクの取り込んでるところですか、うん、はいはい、あれだったらあの、モノクロなんだけど、もうピーカンの空だったから、とか覚えてるんです
よ、ですね、
それによってやっぱり焼き込み、プリントするときにプリントを深くしたり、こうスパッとこう、
はい、
したところで編めるとか、決まってくるから、
ああ、
やっぱり撮った人じゃないと、
そうだ、
分からない部分っていうのはありますよね、で写真なんかと、あの本当はあの朝と夕方と同じように写りますからね、
モノクロでも、まあ、カラーは若干違う時もあるけど、モノクロは特に
ね、結構
そうですね、
これ夕方なんて言われて、あ、違う、実は朝の時間とかね、結構同じようなグレードにする時があるんですよ、だからもし自分で現像しないで、 ラボに出してプリントしてもらうんだったら一緒に入った方がいいんじゃないかなって思って、入ってその人と、
うん、そのやり取りをしながら、
そうです ね、
しないとなかなか難しいもの。
日本はね、またプリンターって名前入れないしね。
ああ、そうです ね、あんまり。
ヨーロッパとかね、アメリカ入れるでしょ、誰がプリントしてるかって。でもプリントってそのくらい大事。プリント一つによって雰囲気変わってくるんで、だと思うんですけどね。
まあ、そろそろ時間なのでまとめに入ろうかと思いますけど、ここに、まあ、足を運んでくれる人というか、まあ、これを聞いて来ようかなと思っている人に、まあ、ちょっとメッセージがあればいただければ。はい、頑張ってください。じゃあまあ、これをまあ見に来たいという人もいるかもしれないし、見に来たくても遠方で来れないという人もいますので、まあ、何かメッセージがあればお願いします。
ね、もし銀座方面に、用事があったり、ね、なんかこっちの方に出て来られる人が、ね、いたら、でまあ、なおかつたまにはこうまったりのんびりとこう、あの緩んだスポットに入ってみたい人は、ぜひ、
はい、
見てもらえたら、
はい、
あのお茶出します
ので、はい、あ、それすいません、同調してると思うんだけどマニュアルにしてすいません、これが入っちゃう、その後の方をマニュアルにしないと、めちゃめちゃフル発行になっちゃう。
ギャラリーとかね、美術館自体がちょっとしたこう、スポットじゃないですか、現実がプッとこう、はい、間を、ね、
はい、
そういう意味で、
はい、そうですね、
ぜひ聞いてもらえたら、
はい、
で、いろいろなんか好みも言ってもらえ
たら、はい、
嬉しいです。
はい、会期中はずっといらっしゃる予定、
はい、はい、毎日ギャラリーに来てます、
はい、じゃあちっちゃいギャラリーなのでって、皆さんに悪いんですけど、まず間違いなく十字さんと分かる方がいらっしゃいますので声をかけてみてください。まあ、必然的に声かけざるを得ないですね、このくらいの空間です。
そうですね、ギャラリーがいいのよね。
そうですね、
本当にギャラリー、
コニカミノルタでもされてますよね、
はい、
僕もあそこで3回ぐらいやったことがあって、うん、
はい、
非常に人がいっぱい来るので疲れるんですね、あそこはね。
来ましたね、
来ましたね。でまあ、見る方も結構いろんな人がどんどんどんどんやってくるので、なんかゆっくり見てられなかったり、騒がしかったりっていうのがあるんですけど、それに比べるとやっぱこういうところは本当に
小さいギャラリーの良さはやっぱり来た人がちょっとこうね、一呼吸置いて椅子にちょっと座ってで冷たいお茶飲んでっていうことは、写真ギャラリーじゃありえないでしょ。
ああ、そうですね、
飲み物現金みたいな。
ああ、そうですね、まあ、ね、一般的なああいうメーカー系のギャラリーの場合は、うんうん、そうですよね。
だからまあね、ああいうギャラリーはギャラリーの良さはあるん
です
け
ど、そうですね、
小さいギャラリーならではの、
そうですね、
ちょっと一息、
はい、というところをぜひ、あと何日あるんでしたっけ。
はい、今日も
出ます。来週の
あと7日ありますね。
じゃあ、はい、
今週2日と、
はい、
来週5日間あります、
はいはいはい、ので銀座に用事がある方もない方も、はい、ぜひ見てください。
でも本当見ていただきたい写真の、
じゃあそんなところで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、すいませんでした。もうあまりまとまり、まとまり
ありがとうございました
。ごめんなさい、8時ぐらいとか言っといて大丈夫ですか、申し訳ないです。
すいません、ありがとうございました。